この番組はメタングフがお送りいたします。はい、メタングフ生ある11回目、11回目始めていきたいと思います。はい、どうも、初めましての方、まあ、こんな11回では半端な時からですね、聞いてくださる方はもうおられないとは思いますけどもね、はい、とりあえず。はい。まずオープニングトークからです。共同カラオケというですね、まあ、共同というまずポッドキャストがあってですね、それのですね、正月企画、共同カラオケというですね、どんな内容かと申しますと、その共同区というポッドキャストのですね、なんだかな、BGM のデータをですね、まずは共同区というですね、ポッドキャストの方で配信をしていてですね、BGM に合わせて、まあ話してですね、このリスナーが、それを公開するという、まあ、本当にカラオケですよね。カラオケ、まあ歌詞がないカラオケですよ。なので、ね、これに参加したんですけどね、自分は。初参加でしたけどもね。まあ楽しくやりましたね、これは。まあやっぱり楽しくやるのがね、一番だと思うので、まあ楽しくやれましたよ。その共同カラオケはですね、まあ、何回かな、今回で3回目か4回目なんですね。アバウトだな。まあ、ポッドキャスト自体がですね、5年以上前かな。まあでも、結構歴史としては浅いのでですね、まあ、それぐらいかなと思うんですけどね、3、4年、3回目、4回目ぐらいですけどね、今回自分は初参加で。やっぱりですね、自分の喋りがどれだけ下手といいますか、まあ、わかりづらい話し方をしますね、自分は。毎回、こんな風に生放送とかやってますけどね。生放送はまだ言い訳ができるんですよね。生放送だから緊張してしまっているという。まあでも収録の方はですね、そんな言い訳は全くできませんので、言い訳ができないのでね、もう本当に収録の方もきちんとしていきたいなと思いますけども。はい。まあはい。でも共同カラオケですね、自分はとりあえずどういう方法で撮影したかと言いますと、iTunes で、その BGM のですね、BGM を流しながら、イヤホンで聞いて、それに合わせてですね、喋ってですね、その後ですね、いつも編集しているように、BGM をつけて、ポッドキャストを、その共同稿を配信している人さんに送ったんですけども、やっぱり、なんかもう、編集自体もなんかもう、他の人でですね、共同カラオケを聞いていると、自分の編集がどれだけ下手かというのが、ですね、なんか、もう思い知りましたね、あれは。ダメだ、本当にあれ。なんかもう自分の声、なんか小さかったですしね、他の方に比べると。あれ、本当に、編集間違えたなと。後でちゃんと編集し、ちゃんとというかまあ、今公開されてる分もですね、ちゃんと編集はしてるんですけども、まあ、もっと、その音声を大きくしたりですね、音声のボリュームをちゃんと、もうちょっとちゃんとしてやればよかったじゃないかというですね。まあなんか、今となっては単なる言い訳ですね、それも。言い訳ばっかりですけども。まあ、こんな風に、もう11回目ですね、生放送11回目、始めていきたいと思います。メタングフとは、ミュージック、エンターテインメント、テレビ、アニメーション、ニュース、ゲーム、加工、ビデオ、加工とジルというパーソナリティの趣味を存分に話すポッドキャスト番組です。毎週水曜日配信10分だったり20分だったり、ゲストの方を招く場合は1時間に及ぶ場合があります。ぜひ聞いてください。ホームページは検索エンジンで METANG 加工 F 加工とジルと入力してくださいね。生放送もやっております。まず、メタングフの F、ミュージックですけども、まず、何のかな、どっちを話そうかな。アンドロップというバンドがいてですね、このバンドはですね、多分ですけども、あまり世間には知られていないとは思うんですね。なぜかと言いましても、自分も聞いたことがなかったのでね。で、なんでそのアンドロップというバンドを知ったかと言いますと、先日のパンティアンドストッキングウィズガータービルドのサンドラを買いに行った時にですね、ちょっと、まだ、自分が行った時にはですね、まあ、入荷してなかったので、その、アニソンコーナーの近くでいろいろですね、まあ、時間潰しをしてたんですね。いちいちと言いますか、まあ、一度家に帰るのもちょっとあれだったので、時間的にも、いつ入荷するかわからないということで。まあ、なので、まあ、自分が出かけて入れる時間、ギリギリまでいてやろうかなと思ってはいたんですけどね。まあ、とりあえず。 まあ、1時間後に来たんですけどね、それは。1時間後に来たんですけども、はい。まあ、その1時間の間でですね、まあ、視聴コーナーとか巡ったりしたんですよ。で、その視聴コーナーでですね、まあ、自分の好きなバンドのミスター・チルドレンの最新アルバムセンスが視聴できる状態になっていたんですね。でですね、まあ、聞いていたらですね、まあ、その2枚目、CD2 枚目にですね、バンプ・オブ・チキンのニューアルバムのコスモノートがあってですね、それもちょっと聞いていたらですね、その3曲目といいますか、まあ、3枚目にですね、アンドロップという、まあ、先ほど言いましたね、アンドロップの CD があってですね、このバンドどういうことだろうと思って説明文を見たらですね、まあ、バンプファンは必聴と、必ず聞いてみろという必ず聞いてみろという、まあ、タワレコードスタッフからのちょっと挑戦文があってですね、そんな挑戦文があるなら聞いてやろうじゃねえかと聞いてやろうじゃねえかと思って聞いたらですね、まあいいとまあいいとなんかもう、あの1曲目は何だっかな、カラフルだったな、カラフルという曲を聴いてですね、やっぱりヘッドホンで聴いてたんですね、自分はその時あの視聴コーナーなのでね、ヘッドホンで聴いてたんですけども、なんか透き通るような声なんですね。まあ、自分が好きなピローズとかミスター・チルドレンとかのボーカルとはまた違ってですね、透き通るような声であの歌唱力ということで、自分は好きな歌唱力ですけどね、あれは。あの、まあ歌ったらちょっといろんなところから怒られますけどもね、まあ歌わないですけどね。マイスペースというサイトがありますよね。あの音楽を共有しているサイト。そのマイスペースの中でですね、アウンドロップの楽曲は視聴できますので、ぜひですね、ぜひアクセスしてみていただけたらなと思います。まあ、自分が取り上げるということは、まあ、邦楽ロックなのですね。邦楽ロックなので、まあ、邦楽ロックが好きな方はですね、ぜひ聴いていただければと思います。あとですね、もう一個ミュージックであるんですけども、先日福岡のローカル音楽番組でですね、まあ、夜中にやってた番組なんですけども、世界の終わりという、まあ、知ってる方は知ってるかもしれませんね。それなりに有名らしいので、ね、まあ、自分は一応名前だけ聞いたことあったんですけどね、まあ、世界の終わりというバンドの曲を聴いてですね、これもですね、ちょっと、まあ、別の曲調だったんですね。そのアンドロップとか、自分の好きなピローズとかの曲調とはまた違う曲調だったんですね。まあ、なぜかと言いますと、まあ、ピアノがあるという、ピアノの旋律がですね、結構大きく響いていてですね、まあ、まだ新しい音楽なんじゃないかなと。ある意味世界の終わりですよね。世界、自分の中のものですね、邦楽ロックの世界が一つ終わってですね、もう一個新しい世界の終わりという世界の始まりが、なんかもうめんどくさいね、これ。世界の終わりがですね、まあ、よかったんですよ、でも。でもメンバーの一人がですね、なんかちょっとへんとこなお面をつけていてですね、なんであんなに、なんかもうなんかピエロみたいなのお面つけてるんですよね、確か。見ていただければわかると思いますけどね、世界の終わり、世界は漢字で、終わりの終は漢字ですね、週末の週、世界の終わり。というバンドなんですけどね、まあ、ぜひ検索していただければなと思いますけども、世界の終わりはですね、まあ、なんだかな、最新シングルが、天使と悪魔、そしてファンタジー。2曲目がファンタジーですね。まあ、なんか、曲順が変わっている限定版もあるらしいですけどね、まあ、それはまあ置いといて、世界の終わりというバンド、ぜひ聴いていただければなと思います。これは、確か、なんだかな、確か視聴はできなかったのかな、公式サイトとかで。まあ、ぜひ、探したらあると思うんでね、タワーレコードの視聴コーナー、まあ、HMV でもいいですけどね、HMV とか、海洋堂じゃねえな、なんだっけ。まあ、そういう、CD ショップのですね、視聴コーナーを探していただければ、多分あると思います、まだ。まあ、なのでね、まあ、ぜひ探していただいてですね、まあ、それがなかったら、うん、まあ、まあ、ちょっと探してみてくださいね。ネットの海をさまよってですね、ネットサーフィンをして。はい。まあ、そんな感じで。まずミュージック終わります。そしてエンターテイメント。エンターテイメントですね、まあ、二つありますね。まだ自分はですけどね。はい。まず、エンタメ。所属タレントの画像管理に異常なほど厳しい姿を見せてきたジャニーズ事務所が、昨年ドラマ公式サイトでの写真掲載解禁に続き、事務所の公式サイトと公式携帯サイトでメッセージ動画配信をスタートしたっていう、まあ、まあ今のはですね、まあちょっとニュースサイトからの引用なんですけどね。でもですね、ジャニーズ、 まあ今まではですね、なんか、そのタレントですね、所属タレントの影、まあ、その所属タレントの写真をですね、黒くしてですね、まあその、影として使うのもですね、なんかダメだったらしいんですけどね。なので、あのまあ、今嵐が人気ですけどね、嵐の番組サイトでも全く嵐の画像なかったりですね。でもですね、でもやっと画像とかまあ、公式サイトの写真掲載とかね、やっとですよ、やっとこういう、こんなのに寛容になったなと思うんですね、やっぱり。あの、何があったのかまだ知りませんけどね、やっぱり、何か起こったんでしょうね、中で。寛容になったということは。まあ、これはですね、あの、これ、この勢いでですね、Amazon とかでも CD ジャケットにですね、CD ジャケットとかを作っていただきたいんですけどね。まあ、そんな感じですね。あともう一個エンタメはです、あるんですけども、あの、アサギさんの報道ありますよね。アサギクニコさんの騒動。あの、ツイッターで不倫がバラされたという。なんかもう、語弊が生じそうな言い方でしたけどね。まあでもこれが合ってるんですよ。大体。まあ異常、あ、違う。異常ですよね。これもある意味。なんかツイッターが招いた、そういう事故でもねえな、これは。事故じゃないな。なんかこう、事件ですよね。でも、これはそうそう、珍しいですよね、本当に。あの、これは、なのかな、別の意味ですよ。別の意味で、まあ、衝撃があってですね、自分は。まあ、なぜかと言いますとね、まあ、尖閣諸島の時も同じようなことを、同じようなですね、衝撃があったんですけども、自分は。あの、まあ、ネットの、そういうネットであるですね、コンテンツが、テレビですね、こういうふうに大々的に取り上げられるというか、まあ、報道ですね、報道されるというのはですね、今まであんまりなかったですよね。しかもなんかもうタレント本人が暴露してますからね、これは。でもやっぱりツイッターはですね、あの、気をつけないと怖いですね、本当に。あの、自分もですね、たまになんか変なことしてしまわないかという。まあ、ツイッターの空気感でちょっと飲まれそうなことがあってですね、結構たまにですね。まあでも、それに飲まれた結果、こんな風になったんでしょうけどね、これは。不倫騒動だというか。でもネット、この前の尖閣諸島のやつはですね、まあ、YouTube の動画が、まあ、ネットじゃない、テレビで大々的に取り上げられてましたけども、まあ、ツイッターですよ。このあたりミクシーが出ないかなと。でもミクシーはもうニュースでね、あの、CM でやってますからね。もうそういう意味では、もうミクシーだとかモバゲーだとかグリだとかもいいのかな。でもグリはなんか出てきそうだな。モバゲーほどあれじゃないけど、人数多くなさそうだけどね、グリは。でもなんか、これだな、本当に。まあ、モバゲー、グリはあまり好きじゃないのでね、自分は。ミクシーとかの方がいいですよ。まあ、ミクシーもですね、最近はなんかもう、最近はないですけどね、なんか前変な機能つけたりよくやってましたからね、ミクシーは。そんなのが続いたらちょっとまあ、ちょっと考えますけどね。これはダメなんじゃねえかと。はい、まあ、エンタメ終わります。エンタメの木、テレビですけどね。年末年始のテレビ番組をいろいろ振り返りたいなと思いますけどもね。まず、年末に今までやっていたですね、お笑いダイナマイトとかありますよね。あの、お笑い芸人が108組出てきて、2夜にわたって3時間ぐらいかな。2夜連続3時間の特番でですね、ネタ番組、ネタをやってですね、まあ、108組、噛みすぎだ。108組ですね、108組、お笑い芸人が出てきてですね、ネタを披露するという番組でしたけども、これがですね、なぜか今年は、年始、まあ、年始めにやってですね、しかも3時間という、1夜3時間という、なんかもう半分削られてですね。まあその分夕方に1時間ですね、1時間番組があったんですけどね、トーク番組として。まあですね、でも、これはやっぱりね、なんかあったんでしょうね。あのなんか、でも減らされるってそうそうないですよね。そうそうないわけもないですけどね。もう何年間かですね、もうやってましたからね、2夜連続で。4年ぐらいだっけ？まあ、なのでね、なんかちょっと意外でしたけどね、今年ないんだと思っていたらなんかもう始まってましたからね。はい。まあ、そんな風にですね。でも、お笑いダイナマイトもまだ見てませんからね、自分。一応、録画してますけどね。あとはですね、まあ何があったっけと。年末のことは全く覚えてませんね、もうなんでだ。慌ただしいんですよね、年末ってやっぱり。死が走るとかで幸せですよ。まあ、幸せですからね。やっぱり忙しいですよ。特別番組ですね。まあ、印象深いのはやっぱり、ガキの使いなんじゃないかと思うんですけどね。まあ、それはもう年越しとしてもですね、印象深い思い出はあるんですけども、まあ、年越しだとか、紅白だとか、 紅白見てませんけどね、あんまり自分。合計1週間見たか見てないかぐらいかな、自分は。紅白は、今年は何か、あれだったかなと。紅白は何、なんだろうな、紅白の張り合いっていうのは。でも紅白はですね、もう今年は、桑田佳祐さんのね、曲を聴けただけでいいですよ、自分は。そこだけは見ましたかね。まあ、それ以外はですね、ずっとガキ使見てましたよ、ガキの使いを。今年はですね、なんかな、年越しの番組の中でですね、前に、かなり前、10年前だっけ ?10 年前にやっていた、24時間耐久鬼ごっこの、まあ、ちょっと縮小版みたいなですね、1時間追いかけられるという鬼ですね。まあ、それをやってくれただけでありがたいんですけどね、自分は今回。鬼ごっこをするという聞いた時に、来たかと思ってですね、本当に。やっと来たかと。でもなんか、24時間もう一回やってほしいですけどね、耐久の。やっぱりできないでしょうね。疲れてますからね。疲れてるというか、もう、10年前で今、ダウンタウンさんが今3、ん ?10 年前は30何歳でしたけどね、もう今40何歳ですからね。しかも一人股関節やってますからね、ちょっと。それはできないわ。まあ、1時間ですかね。あんまり追いかけるのはですね、なんか、激しくなかった気がしますね、ちょっと。なんか、ゆっくりめと言いますか、まあ、ですね。まあ、24時間の時に比べたらですよ。まあ、24時間の時は体育館でやってましたからね。体育館で真ん中にこたつ置いてですね、やってましたけども、まあ、あれはもう一回やってほしいなと思うんですけどね、またいつか。そういう、1コーナーとしてじゃなくて。まあ、DVD 買えという話なんですけどね、自分が。24時間の DVD を買えばいいんだろうと。まあ、はい。ごもっともですよ、それは。まあ、他、テレビはですね。年末はなくなったかな、もう。年末はなくなって、年始。年始めの方はですね。まあ、いろいろありましたね。いろいろ。本当にいろいろありましたね、これ。ドリームマッチもありましたけども、ドリームマッチ2011。あれもまた微妙でしたね、ちょっと。自分まだ全部は見てませんけどね。なんかもう、おぎやはぎのね、はぎさんと野生爆弾の川島さんのコントが、あれがもうずば抜けて面白かったんでね、もう。なんていうかな。本当に面白かったですね、あれ。見ていない方には本当に申し訳ないんですけども、ちょっとこれ。ぶっ飛んでいてですね、野生爆弾の川島さんの作ったコントはですね。でもですね、この前あったですね、一本グランプリという大喜利の番組があったんですけども、その一本グランプリの中での川島さんは全く面白くなかったんですね。なぜかと言いますと、やっぱり川島さんはコント向きだと思うんですね、ネタの作り方が。まあ、大喜利向きじゃないということですけども、まあ、どういうことかと申しますとですね、自分の考えるお笑いなんですよ、これは。自分の考えるお笑いなんですけども、川島さんはですね、なんか、結構難しい言葉並べるんですね、なんかもう。なんだろうな。シュチニクリーンだとかね。なんか漢字4文字の言葉だったり。そんな言葉を並べるのが好きでですね。しかも、コントの中ではですね、それが結構生きるんですね。その、独特の世界に引きずり込ませると、やっぱりそういうのにも慣れてしまうので、それが面白く感じるということなんですけども、大喜利はですね、まあ、フリップをバンと見せて、それでボケるということなんですけども、そのフリップを見せるだけでは、やっぱり世界に引きずり込むことはできないんですね。なので、まあ、コントの方がやっぱりしやすいこともあるんですね。やっぱり、大喜利は本当になんだろうな。その短時間でどんだけネタを作れるかというですね。一本グランプリの場合は3分ですね。3分で、まあ、審査員全員の、まあ、評価をいただければ1本を取れるという、まあ、システムなんですけども、それはですね、やっぱり、生きづらいんですね、その、川島さんのコントのようにやっていたら。なのでね、まあ、全く一本グランプリでは面白くなかったんですけども、まあ、やっぱりですね、ドリームマッチはもういいですね。もうドリームマッチはもうなかったことにします、これ。あんまり面白くなかったのでね。本当にダウンタウンの松本さんとかがもう参戦しないと、これはダメだなと。まあ、本当に、お笑い番組のリンカーンですよね。リンカーンのメンバーが、もうどれか参戦しないかと思うんですけどね、あれは。 どなたか参戦しないとあれは多分また面白くなりませんね、本当に。もう第3回目ぐらいまででしたっけ、第3回目までぐらいまで臨館メンバーは参戦していたんですけどね、全くなんか面白くなくてですね、今回の分は。まあ参戦していただけることを待ち望んでおります。というわけで、他にはまあドリームマッチを置いといて、さっきの一本グランプリですよ。一本グランプリはですね、まあ相変わらずバカリズムさんが強いですね。まあさすが福岡の星、田川の星というかなりローカルな話題になりましたけどね。まあバカリズムさんはですね、出身地福岡県のですね、田川市という、あの自分が住んでいる市のですね、一つ隣の市でですね、生まれ育って、なんかもう田川の星だなと。まあ農家との星は海洋ですけどねまあそんな風に。でもやっぱりバカリズムさんはですね、もうコントでもさ、まあネタもいつもやっているですね、ネタ番組とかでやっているネタも面白いんですよ。で大喜利も面白いという、まあそれがなぜかと言いますと、やっぱり引きずり込ませる、まあ先ほどの話ではないですけどね、世界に引きずり込ませるというのがですね、コントでは必要なんですけども、そのバカリズムさんのコントはですね、よくあるのはニュースキャスターのですね、あのコントでですね、なんかもうよくわからないニュースというか、なんかなんだっけな名前忘れたな、まあいいやはい。でもですね、やっぱりその引きずり込ませる必要性がないんですね。まあ日常にあるようなコントを作っていてですね、なのでまあ簡単に引きずり込むと言いますか、まああれもなんだかな、あのすぐですね、その世界がイメージしやすいんですね、そのバカリズムさんのコントだと。なのでまあ大喜利でもですね、それがよく生きてですね、まあ面白いと言いますか、評価が高いんですね。まあ今回ですね、まあ優勝は逃しましたけども、おぎやはぎのおぎさんが優勝しましたけどね。まあ第1回第2回だっけな、第3回だ、第1回と第3回は、優勝してますからね、バカリズムさんは。それはやっぱりそういう大喜利に長けているというか、大喜利のですね、才能に長けているからだとは思いますね、自分は。まあはい、そんな風にですね、テレビ終わります。そしてアニメ、来期のですね、アニメ、まあ簡単な期待を申しますけどもね、まあまだ自分まだ全く見てませんけどね、まあ今期というのかな、もう1月だ1月始まる予定のですね、アニメの、まあ簡単な感想ですけど、感想じゃない、期待ですよ、期待、まだ見てませんから。簡単な期待はですね、まずリオ、レインボーゲートだっけ、レインボーゲートですね。これネットの評判だけを見るとですね、なんかただ単にエロいだけという評判を聞いてですね、まあよすがの空ほどではないんでしょうけどね、よすがの空ほどではないんでしょうけども、やっぱりなんかエロいだけのアニメ見たくないんですよね、自分。もう本当に、まあ、ちょっと期待しますけどね、あのどんなストーリーになっているのかというのは。本当にただエロいだけだったら自分は見ませんけどね。ということで、他には何があったかなと、本当他には何も思い出せないんですね。本当に4月からの方がいいんですよ、なんかもうタイトルだけ見たら。なのでね、まあ4月の番組を楽しみにしましょう、アニメは。はい、というわけで、他は何があったかなと、アニメは終わって、ニュースです、ニュース。まあ、前回の生放送の時に言いましたけども、あの、ウルトラマンのですね、題名のない音楽会、ウルトラマンの楽曲がかなり流れるという題名のない音楽会をですね、まあ、ちょうど今日付変わってですね、日付変わって明日放送じゃなくて今日放送になってますね、題名のない音楽会、ぜひ、聞いていただければなと思います。それだけです、ニュースは。まあ、はい、予定より結構長引いてるのでね、びっくりしました。今見て。まあ、そんな風にですね、まあ、ゲームですよ。Nintendo 3DS のですね、同時発売ソフトが決定といいますか、まあ、発表されましたね。まあ、ニュースサイトの引用ですけども、はい。Nintendo は2月26日発売の Nintendo 3DS 本体と同時に発売するゲーム、計8タイトルを発表しました。発表されたタイトルは次の通りです。ウィーニングイレブン 3D サッカー、スーパーストリートファイター 4 3D エディション、戦国無双クロニクル、飛び出すパズルボブル 3D、 ニンテンドックスプラスキャッツ、リッチレーサー 3D、 コンバットオブギアンズ、ダイナソーズ うん、ダイナソーでいいのかな、これ。ダイナソーズ 3D。レイトン教授と奇跡の仮面。また、その他、春発売とアナウンスされている主なタイトルは次の通りです。一部抜粋です。プロ野球スピリッツ2011。バイオハザード・ザ・マーセナリーズ 3D。デッド・オア・ライブ・ディメンションズ。上海 3D キューブ。スーパーモンキーボール 3D。ゼルダの伝説時のオカリナ 3D。スティールダイバー。パイロットウィングスリゾート。ガンダムザ 3D バトル。テイルズオブジアリス。プロ野球スピ、プロ野球ファミスタ2011。スピリッツじゃねえよ。プロ野球ファミスタ2011です。まあ、これですね。まあ、同時発売のソフトですね。見てみたらですね。まあ、先ほど見ましたけどもね。はい。任天堂のソフトがですね、なんか1個しかないんですね、珍しく。しかも、マリオに関係ないという。今までですね、同時発売のソフトというと、絶対どこかにマリオのソフトがあってですね、しかも、任天堂のソフトは確か2本ぐらいあったんじゃないかな。2本以上あった気がしますけどね。なのに今回は。なんかもう、なんか同時発売のソフトがなんかもう微妙ですよね、本当に。まあ、微妙とか言ったらもう失礼ですけどね。力を入れている方々に。はい。でも、任天堂のソフトがないって結構、大きいと思いますね、自分は。自分は毎回ゲームハードを買うときにですね、任天堂のマリオの作品をですね、買うんですけども、今回任天堂スープラスキャッツですからね、任天堂スは前持ってたんですけどもね、ダックソルトバージョン。まあ、ある程度放置したらですね、いくらブラッシングしても、お風呂に入ってもなんかもう飲みが取れないという、あれは本当に、続けるのに飽きてしまったらですね、あれはもう本当に地獄ですね。まあその風にですね、地獄を味わった自分ですけども、あとはですね、技を覚えなくなります、あれは。なんかもう、悲惨な状態になりますね、ああいうのは。おいでよ動物の森だとかですね、そういう動物の森シリーズとかでも、そんな風なことはありますけどね。まあなのでね、新規一点、ニンテンドックスを買う気にはなりません、自分はちょっと。なのでまあ、スーパーストリートファイター4の 3D エディションをですね、自分は買うと思います。まあ、ストリートファイター好きなのでね、自分は。そんな感じで買うと思います。あとはでも、ウィニングイレブンだとか、まあ、サッカーですかね、まあいいですけども。戦国無双があるのは意外ですね、ちょっと。戦国無双は今まで据え置き型のですね、ゲーム機でしか出てなかったので、まあ、Wii でも出てましたかね、最近は。まあ、それ考えたら妥当かなと。でも、携帯ゲームの画面でやれるのかな、戦国無双。と思うんですけどね。なんか、前に出た三国無双のですね、アドバンスのやつはなんかもう、全然違うやつになってましたからね。まあ、アドバンスとして考えればですね、それが妥当なんですけども。でも、3DS はですね、解像度が半端なくすごいので、まあ、ちょっとは期待したいと思います。戦国無双とかの、クオリティですね。あとはリッチレーサーとかですね。リッチレーサーとか、コンバットギャンズってなんだろう。UBI ソフト。わかんないな。初めて聞くな、これ。あとはレイトン教授ですね。レイトン教授はまあ、売れるでしょう。これは。今まで結構売れてるので。まあ、あとはですね、春発売の本のタイトルの中でですね、バイオハザード・ザ・マーセナリーズ 3D。これはですね、マーセナリーズ自分あんまりやったことないんですね、自分は。なので、マーセナリーズの方は多分変わりませんね。アナザーストーリー的な感じで5のストーリーを描く方も発売されるらしいのでね、買うとしたらそちらを買うと思います。まあはい、それぐらいですね。あとは、デッドアライブはまた興味ないな。上海は、上海のあのゲームは好きなんですけどね、あのゲームは。まあはい、モンキーボールは買いませんね。買ったことないので。時のオカリナのリメイクですよ、3D の。これは本当に買わざるを得ないような気がしますけどね。時のオカリナ 3D。多分買います。あとはパイロットウィングス。これはですね、自分64版をこの前中古で買いましてね。300円くらいだっか。300円だっけ。面白いんですよね、あれ。微調整が難しいですけどね。はい。64の方を買ってですね、自分は64の方を買ってです買いましたけども、なぜ64を買ったと言いますか、なんかな。自分が見ていたゲームの方はですね、ずっとファミコン、スーファミの方だったんですけどね、 スーパーファミコンの方だったのになぜか64を買ってしまったという、なぜか本当になんかもう、わけのわからない行動してしまってですね、あれは。面白かったですけどね。あとは、テイルズ・オブ・ジアビスからというのが意外ですね。リメイクするのか、また。でも、ジアビスって確か携帯ゲームじゃなかったよな。プレステ2だったよな。またちょっと、ハーツ的な感じなのかな。あ、そういうふうに。なんかもう、最近、友人の影響でですね、なんかもう、テイルズに関する知識がそれなりに増えてきてる気がするんですね。あの、竜しかりですよ。竜しかり、なんか別の友人にしかりですよ。なんかもう、テイルズに関する知識がですね、だんだんと深まってきてるんですね。まあ、いい証拠ですよ、これは。いい証拠だと思いたいですよ、これは。まあ、そんな風に。ですね。あとは、ゲーム。そういうゲーム。あの、第二次スーパーロボット対戦ゼート。ゼートって何だろう、ゼッタ。ゼット。なんかもうゼータとゼットが混じってますね。ゼートです。ゼートじゃないんだけど。第二次スーパーロボット対戦ゼットのですね、情報ですけども、あの、これはですね、唯一で出ますか、まあ、今までの中で初めてですね、自分が予約してでも買いたいぞという思えるスパロボが出てきましたね、これは。まあ、なぜかと言いますと、参戦作品ですよ。参戦作品の中で、今まで絶対に出ないであろうと言われていたグレンランガーですね。まあ、理由はですね、まあ、グレンランガーの制作会社、バイナックスとですね、そのバンプレストばっかな。バンプレストのですね、仲が悪いんですね、かなり。まあ、なのでね、あの、出ないだろうとは言われていたんですけどね。まあ、出るということで、まず、グレンランガンだけでも一番買おうとは思いましたけども、他にも、マクロスフロンティア、マクロスフロンティアの劇場版、今週ですね、今週取り上げるメタグフでも取り上げます、偽りの歌姫、まあ、マクロスフロンティアの劇場版のですね、もうですね、参戦するということで、ね、まあ、あとはですね、いろいろ、ヨリカセブンだったり、まあ、テレビ版じゃなくてですね、劇場版の方にですね、ポケットの虹でいっぱいだっけかな。正式タイトル忘れたな。まあ、そんな風な。他にはですね、ダブローだとか、ダブローはハーストシーズンですね、確か。あとは、なぜかまだシードですね、いますからね。人気だな。まあ、はい、あとは、ですね、いろいろ出ます。ボトムズとかも出ますからね。すごいな、今回本当に。で、しかもですね、あの、今回出る第2次スーパーロボット対戦 Z はですね、2部構成となってまして、今回出るのは破壊編。なので、まあ、グレンランガーですね、もう一つ劇場版の方も出ますからね。劇場版のグレン編。そしてですね、多分ですけども、2部構成のですね、スーパーロボット対戦 Z のですね、あの、後編が出るとしたら多分、劇場版グレンランガーのですね、ラガン編も出ると思いますので、ですね、はい。まあ、自分の勝手な要望ですけどね、要望ですけども、その、ラガン編の方にですね、なんだかな、ラガン編の方に、アヌビスのですね、ジェフティとかですね、アヌビスが出てきてくれたら、自分はもう1万円でも出しますからね。1万円でも2万円でも出す勢いですよ。ジェフティが出てきてくれたら。まあ、そんな風にですね、ちょっと分かりづらい投稿してしまいましたけどね。あ、チャット更新されてます。よかったよかった。ウィンドマンションさん。顔文字ですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まあでもですね、もうすぐ終わります。あの、時間的に。今回長く喋ってますからね、これ。びっくりしました、自分でも。原稿はもう突貫作業だったんですけどね。びっくりしました、36分。ああ、チャットがどんどん更新されてありがとうございます。住谷さん、こんばんは。ということで、こんばんは。ありがとうございます。ウィンドマンションさん、薄い装甲のボトムズ。そうなんだ。薄いんだ、装甲。もう一つウィンドマンションさん。グレンラガー未だ見てないんだよな。機会があったら見てみたいということで。グレンラガーですね。全24話だかな。全24話と、そして劇場版のグレン編、ラガー編。グレン編、ラガー編はですね、一応総集編ではあるんですけども、あの、総集編とは思えないぐらいのですね、新規カットとかもいろいろあってですね、でもですね、やっぱり、あの、楽しみたいという方は、ま、ぜひですね、全話見ていただいた後に、劇場版を見ていただければなと思いますけども、 グレーンはですね、グレーン編はですね、テレビアニメの方の1クールのですね、第1話から12話、13話ぐらいまでですね、それまでのストーリーを総集編としてまとめてですね、ラガン編はその13話以降のですね、ストーリーをまとめたものとなってますけども、なぜそんな風にまとめているかと言いますと、グレーンラガンはですね、1話から13話ぐらいまでがですね、少年編として描かれてまして、そして13話以降がかな、14話以降がかな、が青年編として、まあ、描かれているんですね。でですね、少年編の方はですね、なんだかな、主人公のシモンがですね、地下の住居に住んでいて、まあ、集落ですね、集落に住んでいて、天界というか、まあ、近いですね、近いというか、なんか地上をですね、目指してですね、住むということで、ウィンドマンションさんからちょっと無茶ぶりが来てますね、これ。グレンラガンの例のセリフを言ってみてくださいということでですね、多分これあれですね、アスレチック放送局というですね、メガネタマイさんがやっているラジオのですね、中でちょっと、グレンランガンがですね、ちょっと話題になってですね、それのことでしょうね、多分これ。ちょっと待ってください、思い出します、ちょっと。あれ、覚えてないですよね。因果の輪に囚われようと、残した思いが扉を開く。天も次元も突破して、突き抜けたなら俺の勝ち。ん?なんか違う気がする。もうちょっと長かった気がする。でもですね、名台詞は結構ありますからね、グレンランガンは。それだけではなくてですね、シモンという主人公がですね、とあるちょっと、なんかな、うつ状態に入ったことがあるんですね、シモンが。そこからの復活シーンはですね、もう本当に、すごいです。その、復活シーンはですね、何度見てもすごいので、画像をちょっと探していただければなと、画像と言いますか、まあ動画と言いますか。あ、違うか。違った、ダメだ。なんかな、因果の輪に囚われようと、残した思いが扉開く。あれなんか違うの本当になんか帽子長かった気がするな。まあそんな風にですね、ちょっと無茶ぶりにはもうちょっと答えきれません。はい、ということで、わあ久々だな、こういうチャットで会話したのって。まあはい、というわけでも時間的にもう今何分経ってるのかな、40分超えてますね、びっくりした、生放送で。本当にもう早く30分経てと思ってる時もありましたからね、今までの中で。びっくりしたなぁ。まあ、はい。というわけで、終わりに入っていきます。次回配信はですね、次回配信いつだっけ?次回配信は、22日ですね。22日の土曜日ですね、土曜日のどうなりますかね、とりあえず。アニメ実況がまだスタートはしてませんけども、始まったとしたら多分土曜日と言いますか、まあ、金曜日の夜に詰め込みますので、多分変わりはしないと思いますけどね、ネタ枠生の放送時間は。とりあえずは、11時半、23時30分からですね、開始したいと思います。1月22日の、ですね、もう一回言います。23時30分から、ですね、配信をいたします。はい。アニメ実況はですね、どんな風になるのかまだわかりませんけども、まあ、ぜひそちらの方も聞いていただければなと思います。はい、というわけで、疲れました。疲れましたね、これ。はい、というわけで、今週配信のメタングフはいろいろ喋ってると思います、いろいろ。まあ、そちらの方もですね、ぜひ、お待ちください。まだ撮っていないのでね。というわけで、メタングフの生、第11回目ですね。これ11回目。11回目、終わります。それでは、タイでした。また、再来週。はい。反省会ですね。まあ、反省は今回ないですね。びっくりしました。びっくりするほどですね、今回長く続いてですね。反省はですね、何もありません。まあ、あえて言うならですね、ちょっと開始時間遅れたぐらいですけどね。まあ、開始時間遅れましたけども、まあ、はい、頑張りました。その分頑張りましたね、今回は。40分超えたとか、初めてですね。珍しいですね、本当に。まあ、はい。 頑張りました、自分頑張ったんじゃないですか今回は。聞いてくださってる方ね、ですね、こういう風にポッドキャストで聞いてくださってる方は本当に長えな今回と思われるかもしれませんけども、はい、すいませんはい、というわけで生放送11回目の反省会も終わります。それでは、タイでした。また再来週。